話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。4月9日火曜日です。今回は私が話し方で指摘を受けたこと、そしてそこから学んだことについて話をしていきます。もう今日は早速本題に入っていきます。私がかつて指摘を受けた話し方、何かというと、相手がおっしゃったことに対して、こちらが、あ、確認したいことが2つありますって言ったことなんです。で、この確認したいことが2つあるって言ったことに対して、あ、ちょっとその言い方はやめた方がいいかも、とご指摘がありました。で、今のを聞いて、え、どうしてって思った方も多いかなと思うんです。このお聞きしたいことが3つありますとか、お伝えしたいことあと1つありますとか、そういう先にいくつトピックがあるのかを伝えることって、むしろ順序立てて分かりやすく物事を伝えていく上でやるといいとされていることですよね。私も話し方講座や、きっとこの番組の中でもお伝えしたことがあったかと思いますし、世に出ている話し方の本にも、まず理由は3つありますって言いましょうってきっと書かれているケースが多いと思うんです。ただその時の私の会話、そして会話をしていたお相手からは、その言い方はちょっと控えた方がいいかも、とご指摘を受けました。で、その時の話の流れからどうしてその言い方が良くなかったのかまで聞くことが実はできなかったんです。だから私もこう後で振り返ってみて、何がダメだったのかなっていうのを想像して、で、そこからここかなっていう部分を自分で導き出したんですけれども、それが何かっていうと2つあります。あ、今2つって言っちゃいましたね。こういう場面ではいいと思うんですけど、まず1つは、その時って何かこうビジネスのかっちりしたコミュニケーションというよりは、カジュアルに雑談をするような場所だったんですよ。でも皆さんが例えば雑談をする時を思い浮かべていただきたいんですけれど、気軽にカジュアルに雑談をしている場面で、今の話で思ったことが3つあるんだけど、とか言われたら、まあ、言い方とか相手との関係性とか話し手の人柄にもよるかもしれないんですが、ちょっとなんとなくカジュアルな雰囲気には合わないと思いませんか？結論ファーストとか、最初に理由が3つあるって伝えることって、どちらかというとビジネスでよりコンパクトに端的に分かりやすく自分の伝えたいことを伝えていくとか、論理的に伝えていくとか、そういう場面においてふさわしいとされることで、多分雑談の時にも結論ファーストとか理由が3つあるって言うというのは、なんとなくちゃんと喋っているっていう状況が雑談っていう場面には合わないと思うんです。なのでその時に学んだのは、あ、分かりやすい伝え方って空気があるんだと。その場にふさわしい伝え方っていうのがあるから、いつもどんな時でも確認したいことが一つありますっていうのが、相手にとって分かりやすいわけではないし、相手にとって心地よいわけでもないんだということです。あとは、話し方には必ず相手の好みがあるということです。おそらくその指摘を私にしてくださった方は、カジュアルなお話をする場面で、私がそういうこう、二つあります、三つありますみたいな言い方をしたことが、場にふさわしくなかったっていう思いを持たれていたのかもしれないですし、それと同時に純粋にその方の好みに合わない話し方をしてしまっていたのかなとも思ったんです。で、この好みっていうのはもう 100% 相手に合わせることは難しいですよね。難しいですし、いつもどんな時も相手の好み、相手のスタイルに合わせていると自分がなくなってしまいます。だから、無理やり合わせていく必要はないんですけれども、でも仕事をしていく上で、またはそれ以外の場面でも、 どういう話し方をすると、この方は心地いいかなとか、安心してお話ししてもらえるかなっていうのを考えて、で、自己犠牲にならない範囲でやっておくことは、相手とのコミュニケーションをよりスムーズにしたり、相手とより分かり合えたりするきっかけにはきっとなります。なので、一般的に良いとされていて、自分でもこういう伝え方が分かりやすいだろう、相手のためになるだろうと思っていたことが、実はそうではなかったっていう体験をできてよかったです。それによって、王道はちょっと違う言い方ですかね。とにかく一般的にいいとされることも、一人一人に当てはめると、または話す場面に、一つ一つの場面に当てはめると、ふさわしくないことも多々あるんだって気づくことができました。話し方には唯一の正解はないです。人の数だけ、それは話し手の数だけ、聞き手の数だけ、心地の良い話し方があります。わかりやすい話し方、わかりやすい聞き方も人によって基準が異なります。また、同じ人であっても、ある時にはこういう話し方を好意的に受け止められる。でも、ある時にはこういう話し方、あまり好意的に思えないというふうに、人にも波がありますので、そう考えると、本当に話し方というのは、その都度その都度、その場面その場面での正解を見つけていくことが、伝える力、話す力を磨く鍵になっていくと思っております。今回は、話し方で指摘を受けたことについてお話ししました。この前の週末の配信で、最近怒られ不足ですと言いましたが、アナウンサーになったばかりの頃、そしてなってからしばらく経った後も、いろんな方から話し方、伝え方、言葉の選び方、コミュニケーション、そして聞き方、または物事の考え方、仕事の進め方、いろんな場面でアドバイスをいただいたり、時に厳しく指摘をしてもらったりということがたくさんありました。本当にその一つ一つが今の自分の血となり肉となっています。もし私がもともと話すことがとっても得意で、コミュニケーション力に長けていて、で、誰からも指摘を受けることがあったとしても、その回数が少なかったら、もしかしたら話し方講師の活動はしていないかもしれません。アナウンサーになる前は、話すことが自分は得意だと思っていました。勘違いでした。でも、アナウンサーになってからいろんなご指摘を受けて、あ、自分は話すことが得意だ、話すことができていると思っていたけれども、思っていた以上に自分の話し方が誰かにとっては心地の良くないものだったかもしれないとか、きつい言い方になっていたかもしれないって気づくことがたくさんあって、むしろ話すことが苦手なのかなって気づくことができました。でも、それも本当に大きな出来事で、それがなかったらこんなに伝えることと向き合うこともなかったです。褒めていただけることも本当に嬉しいです。一方で、ここが至らないとか、こういうのは直した方がいいというアドバイスって、やっぱり言う側も勇気がいることで、そして言われると、一度は落ち込んでしまったりとか、どうしてだろうって思ったりもする。でも、しっかりそこと逃げずに向き合うと、自分の改善点だったり、どうすれば自分がもっと良くなるのかっていう成長の種が間違いなく見えてきます。いろんな形で至らないところだったり、改善していくべきポイントを教えてくださった人生の先輩方に本当に感謝しています。講師として、どうすれば皆さんの話し方がもっと良くなるのかっていう部分をこれからしっかり伝えていきたいですし、それと同時に、私もこれからも伝える力を磨き続けたいです。また気づいたことはこの番組でもお伝えしていきます。最後に、話し方講座、伝わる話し方講座体験会のご案内は、この配信の概要欄に載せていますので、ご興味がある方はご覧ください。お相手は高山ゆかりでした。また明日。